前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて5月に入りました。那覇市議会もね、4月いろいろありまして、その後ですね、なかなかね、市長選とか政治のニュースもたくさん飛び込んできているところです。今月はやはりこの話題、5月15日は沖縄が日本に復帰して50周年ということで、私も復帰っ子、半世紀の、総力を挙げて、この一年を過ごしております。復帰っ子特集といいますか、復帰特集と題しまして、前半お送りします。本日のゲストは、沖縄国際大学非常勤講師で、沖縄現代史を教えてくださっています、宮城治さんです。宮城さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、大変ご無沙汰で、
お久しぶりです。
ね、お久しぶりです。はい、長いことケーブルテレビ時代からお世話になっております。ね、はい、宮城さん、大学の先生という顔も持ちながら、あとリスナーの皆さんにはおなじみの琉球新報のね、論説委員長もされているということで、以前はね、ニュースでお世話になりました。はい、こうやってメディアにね、ご一緒するのは久しぶりですけどもね。
はい、本当ですね。
いやいや、よろしくお願いします。
あの時隣やってましたね。
そうですね、隣でした。はい、はい。今回ですが、実は宮城さん、大学でも沖縄の政治のことを若い学生の皆さんに教えているという中でですね、はい、この度、岩波新書から。
はい。
はい。岩波から本が出ました。ドキュメントアメリカ流の沖縄というね、この一冊、ようやくね、はい、長年の力作であります。
はい。
はい。
時間かかってしまいました。
はい。私、大学の講義もたまに拝見させていただいて、はい、非常にわかりやすく、
はい、
いろいろな、当時の資料や映像を使って学生たちにご講演いただいてますが、この本はおそらくその、テキスト的なといいますかね。
そうですね。うん、この岩波書店からの要望がですね、
はい、
沖縄県外の大学2年生に、うん、分かるような本にしてほしいという。
なるほど。
なかなかハードルが高くてですね。
はい。いや、私も、ね、まあ、恥ずかしながら不勉強で、なかなかその沖縄戦後から、うん、あと復帰までの間の政治史というのが、整理して学びたいなと思っていたので、うん、ちょうどこれをテキストに振り返らせていただきたいなと。こういった、上の世代では振り返り、でそして若い世代ではこれで沖縄の歴史をざっくり学ぶというね、いいテキストになっていると思います。さて、本日は復帰特集でありますので、もちろんまさしくこの本の中のお話にもなりますけども、宮城さん、ちょっとご本人の復帰体験などからお伺いしていいですか。
私はですね、この、政権の返還、日本復帰の日ですね、うん、1972年の5月15日は、小学校3年生でした。
はい。
土砂降りでした。
は
あ。私は、この島の南部の方の出身で、なんですが、グランドにですね、
うん、
雨水が溜まるというか、浮き上がるぐらいの雨だったんです。
へ
え、うん。で、その雨の中で、担任の先生から、うん、メダルをもらうんです。
うん、メダル。
復帰記念メダルというのを。
へえ。
このメダルはですね、実は、配られた学校と、うん、配られなかった学校があったみたいで。
そうらしいですね。
はい。
謎の。
はい。
はい。
私の学校は配られた口でしたね。それをもらって、うちの、二つ上の姉とですね、うちに帰るわけです。すると、休みでもないのに、うん、うちの親父がいるんですよ。もうソファーに座ってテレビ見てるんですよね。おそらくね、琉球政府から、新しい沖縄県庁になって、なんかその発足式典かなんかだったのかな。それを伝えるテレビだったのかな。それを見てたようですね。
うーん、
で、あの姉と一緒にあいつもいない親がいるからびっくりするわけですよ。そうすると、親父が言うんですよ。君なんかはあの、学校からなんかもらったでしょうって。はあ、こんなねメダルもらった。手礼の門がね、にかたどってるんですよ。
へ
で、こういうのもらったっていうと、うん、その親父が、あ、じゃあね、100円玉と100円と交代しようって言うんです。
へえ、100円と。
で、当時あのね、ドルを使った時代ですから、うん、それからそう小学生なんてですね、札は もちろんあの持たないんで、大体あの、駄菓子屋、当時は一銭町屋と言ってますが、うん、そこはあの、あの一銭と、
うん、
当時一銭と言います。あるいはあの硬貨の色が、あの土色をしてるんで、あの赤いお金、赤字なとか言うんですよ、
は
い、だから一銭とを一銭、あるいは赤字なって言うんですね。でそういうのしか持ってないから、100円ってもうピンとこないわけですよ。でその日本円満たさにですね、親父と交換したんですよ。
は
ね、交換した、
はい、
で、まあ、姉も交換した、うん、そうするとですね、この親父がいきなりこの記念メダルを持ってですね、玄関から出て、目の前にはね、あの南部ですから、目の前にぐわーっとこう、サトキ畑広がってですよ、
うん、
そこに向かってこのメダルあの投げたんですよ。投げ捨てた、
はい、
なんということだと思いましてね、
うん、
いやもうなんだろう、もう唖然としてるんです。で理由は言わないんですよ。
うん、
で本当に理由は言わなかった、言わなかった。それでね、私はこの本を書いた時にですね、なんとなく分かるような気がしたんです。
うん、
あの親父はあの青年会活動してるんですよ。
はい。ですか。
だからその青年、当時青年会っていうのは日本復帰運動のまあ、主たる担い手だったんで、
うん、
まあ、あの、そういう復帰運動にも、あの、青年会が関わってた。
うん、
ところが、多分、親父たちが求めていた形の復帰じゃなかったんだろうな、っていうのは、うん、この本を書いてて思ってですね。
なるほどですね。
だから、そんな、お祝いなんかできないよっていう感じだったかもしれない。うん、当時は全くわかりません。
うん、
私はね、何度も、探しに行きました。宇治畑に、
うん、
見つけきれませんでした。
そうですか。
はい、うん、未だに引っかかってます、うん、あの辺にあるんじゃないかって。
探しに行きますか。
すいません、
いや長々と。でもね、いや本当にそのお父様の思いっていうのがね、ひしひしと、
はいはい、
言葉にならない思いが伝わってきたきます。はい、はい、おそらくその理由があのこの本を読めばわかるかもしれませんね。うん、その沖縄の復帰って何だったのか、まあ、私たち復帰子もよく問いかけられますが、あのそのことについてその本の中や宮城さんのですね研究の一端からまたお伺いしたいと思います。
そうですね。あの私がすごい、うん、なんだろう思っていることがあって。
はい。
沖縄の人たちの運命を決める出来事っていうのが、やっぱり、あの、何度かあるわけですよ。
うん、
だからまあ沖縄戦以降ですね、
ええ。
で、その運命を決める大切な節目に、うん、沖縄の人たちはいつも参加していない。
参加していない。
うん。
ほう、
うん、これが、痛切に今回感じましたね。
うん、
例えば、あの、まあ、親たちの復帰運動してますけども、
ええ、
まあ、そもそも1952年の4月28日、
うん、
サンフランシスコ講和条約が、うん、発効することによって、うん、効力を発揮することによって、あのその第3条で沖縄、奄美、小笠原は日本と切り離されるわけですね、でこの時実はその前の年に、沖縄は、まあ、当時全流って、全島とか全沖って言いなくて、全流っていうのは琉球ですからね。全、
はい
はい、流で、あの、署名活動やってるんですよ。
うん、
まさにあの、青年活動、はい、青年会などが中心になってね。
はい、
そして3ヶ月かけて 72% が、日本復帰したいと賛成だという、うん、そういう意思をね、民意を表明したんですね、はい、でそれで、1951年の講和会議の場にですね、アメリカの代表と、それから日本は、吉田茂さんという総理大臣が、出席全権でしたので、はい、に送るわけですよ。その民意をね、届けたんですが、うん、で残念ながら、先ほどお話ししましたように、第3条によって切り離されると。うん、その声は届かなかったということですね。
うん、
で、それから52年ですから20年間、はい、アメリカが統治するということになるわけです。これが1回目。
はい、
で、2回目もあるんですよ。
2回目。
で、2回目は、はい、1968年に、当時の琉球政府の行政主席といって、今の県知事でしょうね。はい、にあたる、その、主席を直接選挙で選ぶことになったんです。
うん、
で、それまでは、その行政主席は、高等弁務官といって、その琉球政府の上にあるアメリカ民政府の、トップに立つ、だから沖縄を統治する、トップが、高等弁務官。その高等弁務官が、その琉球政府の主席を任命してたわけです。
うん、
まあ、ぶっちゃけた話は、その、アメリカにそのフレンドリーな人物が選ばれるという、うん、ですから間違えてもですね、日本に復帰したいという人物がそこで、任命されるわけははずはなかったわけです、
うん、
ところがやっぱりその沖縄の人たちが自治権を、うん、自分たちのことは自分たちで決めたいから、自分たちの代表は選挙で選ばせろというですね、やっぱりすごい強い意思意向があって、とうとう1968年のに公選、主席を選挙で選ぶということになったんです。で、この時、二人が立つんです。お二人とも有名で、沖縄教職委員会会長の屋良長兵衛さんと、
はい、
そして、当時、那覇市長で、その後には、衆院議員になって、
はい、
沖縄県知事になる、西銘淳二さんという、
はい、
この二人が、指定対決という、をしたんですね。で、この時に、結果は、屋良さんが当選することになります。はい、で、屋良さんの公約というのが、即時無条件全面返還というですね、
うん、
その基地もない、米軍もいない沖縄県として、直ちに日本に、帰りたいというのが公約だったんです。
うん、
で、これは68年ですね。
うん、
で、いよいよその日米交渉が始まりますが、この肝心な日米交渉、返還交渉の場に沖縄県というか、まあ、当時は琉球政府は参加されなかったんです。うん、
はい。
実はですね、まあ、この本にも書いてますけど、アメリカ側は沖縄も参加させろと言ってるんです。ところが日本がそれを、拒否してる。
はあ。
うん。で、参加ないまま、返還が決まるんです。
うん、
で、大体、返還交渉で中身がだんだん分かってくる。
うん、
そして、その協定、返還協定が交わされて、日本の国会で、アメリカの議会と日本の国会でそれぞれ、その協定のね、うん、批准して、それを承認する手続きがあるんです、
はい。
で、日本で承認する手続きが1971年にね、
うん、
始まります。で、これは沖縄国会と言われます。
はい。
で、この国会に合わせてですね、
うん、
どうやら、その、琉球政府を会の外において、出来上がった、その、協定の中身というのがですね、私たち、その、沖縄、当時の沖縄の人たちが目指したものではなかったんじゃないかということになったので、うん、屋良さんは、というか、琉球政府はですね、いわゆる建議書というのをですね、はい、こしらえて、それで、国会に持ってこうということなんですよね。うん、で、屋良さんは羽田に降り立った。で、それで、その建議書を渡そうとした。その羽田に降り立った頃に、この沖縄国会で、の特別委員会で、うん、強行採決をして通しちゃったんですね。
うん、
で、結局ですね、日米の交渉ごとの時も、あるいは最後の最後に国会で承認をする時も、
うん、
沖縄の人たちは関われなかったんですね。
なるほど、うん。ここで宮城さん、その建議書、まあ、今もね、よくあのメディアにも載っていますが、改めてその屋良知事が県民の思いを背負ったこの建議書の中身というのはどういったものだったんでしょうか。
これはですね、あのこのいいですか、あの本のですね、
はい、
最後のとこ12章にね、書いてあるんですよ。あのリスナーの皆さんはポカンとして聞いてると思いますけど、ごめんなさい。
はい、あの私も付箋を貼っております。
はい、でね、研究所に4つ、
あの4つあります。はい、
4つのことを言ってるんですね。
はい、
何ページは、
私読み上げましょうか。
はい、
地方自治権の確立、
うん、これですね、229ね、はい、ここですね。
で、反戦平和、
うん、
基本的人権の確立、
はい、
県民本位、まあ、過去、経済開発など、
そうです、そうです、
という4つ、ね、
そうです。あのこの建議書の初めにっていうですね、まさにその何を言いたいのかというところを、うん、あの当時の屋良主席が、書いてるんですね。で、まあ、あの1に書いてある地方自治権の確立はどういうことかというと、あの自分の子たちの未来は自分たちで決めたいという表明で、うん、それでその実はですね、あの屋良さんがその時書いてるのは、沖縄の歴史っていつも大国ですね、大きな国、うん、大国にいつも利用されてきたんだと、うん、だからこれからはそういう利用されるのではなくて、自分たちのことは自分で決めるという、うん、そういう新しい県を作りたいということを宣言したのがこの、いわゆる屋良建議書というものなんです。
はい、ですね。はい、この建議書が、ま、間に合わなかったわけですね。
はい、間に合いませんでした。
はい、
本当に、その前に1970年ですね、
はい、
沖縄国会の前の年に、沖縄の人たちが国会に初めて参加できたんです。
はい、
国政参加選挙と言いますけど、
うん、
そこで、実際にその衆院5人参院2人が当選して国会に行ってるわけです。
うん、はい、
でこれは何かというと、だからその沖縄の運命を決める返還ですよね。
はい、
そこの論議に加わりたいということで、うん、7人が行ってるんですが、ところが、その彼らの声も聞かずにですね、うん、あの7人のですよ、うん、まあ、あの実際発言した人はいますけれども、うん、十分にその国会の場でも彼らが活躍しないままですね、
はい、
あの通ってしまったということなんですね。うん、それがあのこのさっきからお話してます肝心な時に、参加できていないということなんです。はい、
それが3つのうちの2つ目
そうです、そうです。
はい、そして
あれから50年経ちます。
はい、
まあ、今ですね、まあ、沖縄の政治というか沖縄県の、まあ、最大の懸案と言っていいんでしょうけど、うん、まあ、経済もありますけれども、やっぱりそのあの時返還協定に反対したのは何かというと、どうやら米軍基地はそのまま残りそうだと。
うん、
屋良さんの公約はあの基地のない島でしたから、
はい、
それは実現しないということが分かって、うん、でそれじゃああれから、返還から50年経った今どうだろうと言ったら、いや残ってるわけですよね。
うん、
アメリカ軍の専用施設の 70% がここにあると。で、普天間、米軍普天間飛行場も、閉鎖、
うん、
ということにはならずにですね、県内に移設をすると、うん、でしかも機能を強化した、
うん、
でいわゆる、沖縄県は新基地と言ってますけど、うん、でその新基地もその沖縄県をがいないところで決まってるわけですよね、うん、日米で、
うん、
で沖縄の県民どうしたかというと、県民投票という形で意思表示をして、
はい、
やはりあの県内移設は反対だというのが、
まあ、埋め立ての ね反対の、
だからそれにを聞いてほしいというその思いも、まあ、聞いてくれないと、
うん、
ですからその基地を新しく作るなんていうのは、もうこれを作ってしまったら100年ぐらい、
うん、
そのもう帰ってこないんじゃないかっていうぐらいの、うん、また沖縄の未来を決める出来事ですよね。うん、だからそういうところで、その民意が届かないというですね、 いうことが続いてるのかなっていう気がしますね。
ですね。全国的には2000年の、地方分権一括法の施行でですね、国と地方の関係が対等になったはずであるんですが、先ほどの県民投票2020年ですね、この20年の、まあ、自治を振り返ると沖縄から見るとですね、地方分権、まあ、自治は後退したのかなとか、やっぱり自治は神話だったんでしょうかという、現場にいるとそういった危惧もあるんですが、宮城さん、この現在の状況、そして、そろそろちょっとお時間ですので、未来の沖縄どういうふうに描くか、そして若い人たちを中心にですね、どういった動きがあればいいなというか、メッセージも含めてお願いいたします。
そうですね、沖縄の人たちが最初に直接自分たちの代表を選んだ時から、その時の公約から、やっぱりとてもそれとても大切な約束だったと思うんですね。だから自分のことは自分で決めるということです。うん、で、その先ほど今話題になっている地方分権改革は、うん、その中央政府と地方政府は対等だということですよね。
うん、
で、その時にその、新藤宗幸先生という行政学の第一人者がおっしゃってたことなんですが、これからは地方政府もですね、国民国家の安全保障政策を決めるときにですね、有力なアクターだと言ったんです。で、今日本政府の立場は、安全保障と外交は国の専権事項だと言って地方政府を関与させませんが、でもその行政学の一人者は、いや、これからは、地方政府も関与させるべきだと言っている。
うん、
これはね、とても大切、重要な指摘だと思うんですね。
うん、
で、これからの沖縄は、ぜひとも、その、自分たちの運命を決めるような出来事があるときは必ず参加したい。
うん、
参加する。
はい、
そして、はっきりものを言う。で、自分たちで決める。
はい、
そういう沖縄であってほしいなと願っています。
今年は選挙イヤーで、まあ、県知事選挙、様々な、ね、那覇市長選挙ありますので、皆さん自分たちのことは自分で決める、ね、しっかりと話を聞いて考えて、しっかりと未来の沖縄と共に作っていけたらと思います。本日の前向きの議会劇場、ゲストは沖縄国際大学非常勤講師で、沖縄現代史を教えていらっしゃいます宮城修さんにお話を聞きました。宮城さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。